と言ったのです。お兄さんは幸福だったと思うと、小野田さんのことについて語っているのに対して本人は嬉しかったことは何にもありませんでしたと言ってたのです。けど実際は小野田さんは、まあ、昭和34年にお兄さんが大勢の日本人と一緒に小野田さんの探しに来た時、わずか500メートルの目の前で小野田さんは父母の兄がいることを認め、またお兄さんの叫び声や歌声も、まあ、お兄さんの声であることを確認できたんですけど、まだ戦争が終わったという正式な命令を受けていなかったから姿を現さなかったということです。まあ、救出された時に小野田さんが、まあ、記者会見で質問された時の問答とはどういうものだったのでありましょうか。小野田さん、あなたはどうして出てこなかったのか。命令がなかったからです。小野田さん、あなたはいつまで島に留めているつもりだったのですか。いつまでもいるつもりでした。今までに辛かったことは何かありましたか。戦友の大塚、島田お二人を失ったことです。大塚さんは小野田さん救出される少し前に現地の発砲した鉄砲の弾に当たって死亡しました。それでは小野田さん、嬉しかったことは何ですか。何だったの。嬉しかったことは何もありませんでした。何を食べていたのですか。私は任務を遂行するため必要最小限のものを確保して食べていました。帰国したら何をしたいと思いますか。山を折れたばかりなのでまだ分かりません。まあそういうことだったのであります。まあ我々にとって何とかして主なる神のお役に立とうと志している者にとって今我々の生きている時代はどのような時代であるか、はっきりしておくことは本当に大切なのではないでしょうか。まあ、フィリピンの二人の兵隊、またロバンゴ島で30年間過ごした小野田さんは無知であるがゆえに愚かしいことをしてしまったのです。まあ、多くのクリスト者もあの三人の兵隊のような状態にいるなのではないでしょうか。こういう人々は、まあ、心の内に争いを持っているのです。まあ、心は二つに分けて戦っているとき、それに影響を与えていくことはできません。周りの人々に主の観光を与えていくことはできません。大抵のクリスト者は、まあ、エペソ書6章中2節に書いてある悪の霊に対する戦いに無関心です。自分のことでもう精一杯です。悪霊だってと。けど私たちが救われたのは実にこの戦いのためにあることに覚えるべきです。今の我々の時代とは一体どういう時代なのでありましょうか。今の時代はもはや、まあ、当然ですけどイエス様は地上におられないで、まあ、天国に住みたもうという特徴があります。まあ、よりよく理解するためにイエス様が地上に生きておられる時代と今の時代を少し比較してみたいと思います。あの時には、まあ、弟子たちだけじゃなくてイスラエルのすべての民は肉体を持ち実地を歩かれた、何千年前に約束された神の救い主のイエス様をその目で見ることができたのです。まあ、イエス様が生きていない、存在していないと考えた人はもちろん いなかったんです。みんな確かめることができたのです。けど我々は今イエス様を見ることができないんです。誰も見ることができない。もしどなたか私にイエス様が現れたのだ、幻を見たと言ったとしても疑わしいものです。おそらく現れる頃のはイエス様じゃなくて悪霊でしょう。悪魔は光の天使として現れてくると聖書ははっきり言ったものです。私たちは今イエス様を見ることができない。もちろん見る必要はない。今はただ見た目によってだけイエス様を知り、見立て祭ることができる時代です。かの時には人々は長血を患った女のようにイエス様に座ることができたんです。また直接イエス様の声を聞くことができたし、イエス様の顔を拝することができたのです。当時の人々は皆例外なく目に見えるところによって歩いたのです。当時の人々はイエス様の成したもうた印と奇跡を見て信じたのです。イエス様を信ずるためにイエス様はいろんな奇跡をなさったのです。自分こそが本物である、約束された救い主であるという事実を明らかにするためにイエス様は印と奇跡をなさったのです。例えばヨハネ伝の2章11節に次のように書かれています。106ページです。新約聖書の106ページです。2章の11節です。イエスはこのことを最初の印としてガレラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。奇跡を見て信じた。奇跡とはイエス様の栄光の現れだったのです。23節イエスが過ぎ越しの祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々が主の行われた印を見て皆を信じた。見て信じたとあります。7章、同じくヨハネで7章の31節7章の31節群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られてもこの方がしているよりも多くの印を行われるだろうかとあります。弟子、イエス様の弟子であるトマスでさえよみがえるの主をその目で見たとき初めて信じました。ヨハネ伝1章の29節イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信ずる者は幸いです。見ずに信ずる者は幸いです。このように当地の人々はまず見て信じ経験して確信したのです。これに対して今はまず信じて次に信じたことが実現します。順番は変わります。またイエス様を信じていない人は見えないものを信ずるのは難しいと言います。けどもこの考え方はもちろん単なる言葉であって真剣に考えた結果ではないでしょう。すべての人が例えば電気の存在を信じています。夜になるとスイッチを家に入れて電気をつけます。電球は絶対に目に見えませんけど、電気のあることを誰でも信じています。無線通信の電波もテレビの電気も同じことです。ここにおられる方々で、私は見たり信じたりしなければ信じられないという人々がおられるかもしれない。ことにそれが主なる神に関する場合、その不信の態度は己を不幸に追い込んでしまいます。 あなたが見ることができず、感じることができなくても、イエス様はあなたを救い、尊い値を持ってあなたを買い取ってくださったということを無条件に信ずることが大切です。信ずると喜びと望みに満たされるようになります。そして人間の必要としているのはそれだけでしょう。毎日喜びと平安を持つことができれば、生きる希望に満たされればそれで十分じゃないでしょうか。まあ、主なる神の御前に静まり、自分の罪を認め、イエス様がその罪を引き受け、ご自分の身を投げ打って、あがなってくださったことを認め、主なる神の愛に感謝するなら、その瞬間イエス様を個人的に知るようになります。イエス様が自分の罪をすべて許し、永遠の命を与えてくださったという確信は、全世界を自分のものとした時の喜びに勝る喜びを私たちに与えてくれます。信ずる。イエス様の書かれた十字架を今見ることができません。またイエス様の流された血潮も私たちは今見ることができません。